キャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。美容や健康、商品レビュー、気になるサービスの体験レポートなどを語ります。あなたも一緒に良かったを探しませんか。収録日4月20日です。私昨日の夜朝4時ぐらいまで、テレビを見ておりまして、なんとなくね寝不足のまんまぼんやりしながら収録を行っております。なぜ4時まで起きていたかというと、ドラマを、全部で4話一気見したからなんですけれども、何のドラマかというと、春になったら、これ見てた方いらっしゃいますかね。つい先日までテレビで放送してました。カンテレ制作なので関東ではフジテレビで放送されていたドラマなんですが、ネットフリックスで配信やってるので、私はネットフリックスで見たんですけれども、もしネットフリックス契約してらっしゃる方でご興味ある方いらしたら、すごいいいドラマだったんですよ。なので見ても損はないと思うんですけど、どんなお話かって言いますとね、トンネルズの木梨さんがお父さんで、奈緒さんという女優さん、若手の奈緒ちゃんが娘でですね、父一人娘一人の家族のお話なんですけれども、ストーリーの始まりは2024年の1月です。1月の元日から始まるんですけれども、3月に娘の誕生日があるということで、娘はそのお誕生日にですね、結婚をしようと考えます。で、それをお父さんに打ち明けるんですが、実はお父さんもですね、娘に打ち明けたいことがあって、それは何かというと、重い病気にかかっていて、おそらく3月ぐらいに亡くなるだろうと医師から宣告を受けた。で、これをですね、お正月よりによってすごくおめでたい話とすごく悲しい話が両方取り交わされると。しかも娘の結婚相手はお父さんはまだ会ったことがなくて、その相手というのがですね、年齢が10個ほど上の売れないお笑い芸人、これを演じているのが濱田岳さんなんですけれども、優しい風貌を思い浮かべていただくと、なんとなくもう想像がつく通り、とっても人柄はいいんだけども生き方がうまくないという、そんな彼氏なわけですよ。なので当然最初はお父さんは大反対、怒るんですけれども、話が進むにつれて徐々に濱田岳くん演じる売れないお笑い芸人の、とっても良い人間性に触れたりしていって、お父さんの考え方も変わっていくというようなですね、これといった起伏はないんですけれども、とっても心温まるお話。このね、最終4話を昨日一気見して、毎話ごとにですね、涙するシーンがあるんですよ。そう、そんなにね、別に嫌な感じじゃないんです。すっごい悲しくないんだけど、しみじみと、いいお話で、そして切ない気持ちになる瞬間があり、各話ごとに泣いていたらですね、今もちょっと鼻が詰まってるような感じなんですけれども、4話見て4回泣いて、ちょっと目も腫れておるというような感じで今ございます。そんなわけで、ちょっと今回テンション高く何かを紹介するというよりかは、最近のだだらな出来事を語りつつ、でも皆さんに問いかけもしたいななんて思いつつ、ちょっとねお話を自分なりに考えて今喋っております。新年度になって私超個人的に、ちょっとした変化があったことと言いますと、私が住む地区、戸建ての住宅街なんですけれども、自治会がありまして、この自治会のですね、理事というのが十数年に一回回ってくるんです。一軒一軒輪番で回ってくるんですが、とうとうですね、恐れていたんですが、我が家に当たってしまいまして、2024年度は我が家が、理事ということでですね、できるだけこう負担軽く済ませたいなと思いつつ、どうなんだろう、これ皆さんにもね、聞きたいんですけれども、理事のね、理事会の会合が月1であるんですよ。これって多くないですか？すごい私負担に感じるんですけれども、もう何十年も続いてきた伝統で、これを変えられないっぽい。でも、内心、私がこう、理事に 就任したこの1年でですね、なんとか隔月とかに減らさないもんかと、なんかちょっとそんな問いかけもしてみたいなと内心では思っておるんですが、とりあえずね、今始まったばっかりの4月現在では月1でやっていきましょうってことになってるんですよ。なのでもう2時になった瞬間からめちゃめんどくさい、月1で2時間ぐらいの会合に出なきゃいけないんですね。さらに担当っていうのを割り当てられまして、例えば行事担当になってしまいますと、大きな行事だけでもね、年いくつぐらいだろう、冬に餅つきで、5月ぐらいに防災訓練で、夏には夏祭り、大きいのはこの辺かな。でもね、細かにいろんなその他もろもろのイベントがあったりするので、行事担当はめっちゃ大変そうで、私はできるだけ体を持っていかなくていい仕事をしたいということで、あとはですね、やっぱりおばあさんおじいさんが多いんですよね。なんで、お年寄りにできるだけ負担をかけないものということで、なぜだかわからないですが理事会の副会長というのになってしまいまして、そう、副会長って聞くとなんかめっちゃ大変そうと思うんですが、もうとにかくね、一番大変なのは会長なんですよ。で、この会長になってしまうと本当にね、日々の生活結構持ってかれるんで、やっぱリタイアした人じゃないと無理だと思います。が、副会長は副会長という割には他の担当理事さんとそんなにですね、業務内容的には負荷はそんなかからなさそうなので、まあいいかなと思って。で、以前はね、会長も副会長も大体男性がやってたんですけど、さすがこうジェンダーレスの波がちっちゃなコミュニティにまで押し寄せてまいっておりまして、昨年度も副会長女性だったんで、まあ、今回もみたいな流れでなんとなく自然な形で引き受けてしまいまして、まあ、いずれこの良かった探しでも、副会長やってられんわって愚痴を皆さんに話すことが来るかもしれませんけれども、その時は、生温かく聞いてやっていただけるとありがたいです。私の本業でありますウェブサイト制作だったりとか、まあその他もろもろウェブにまつわるお仕事というのもですね、おかげさまでいろいろやらせていただいておりまして、結構ね大変だったんです。先週先々週ぐらい忙しくってですね、まあ、忙しいこと自体は一応フリーランスなのでありがたい、自分の収入が増えるとイコールなのでね、嬉しいんですけれども、でもやっぱりそれなりにこうイライラすることもありますし、これどうしようって不安になることもたくさんあります。そういうストレスを感じた時ですね、まあ、今回その理事会の副会長っていう件も重なったので、結構多分ストレスが我ながらかかっていたと思うんですけれども、どうでしょう、あなたはストレス感じた時についやってしまうことってあります？折しもね、メジャーリーガーの通訳の人がギャンブル依存症なんていう話がニュースを騒がせている昨今でもありまして、依存症とまではいかないまでも、なんかこうついついのめり込んでしまうみたいなことってあるでしょうか。私はですね、自覚しているものとしては買い物ですね。オンラインショップでの買い物につい走ってしまいます。パソコン仕事なので常に画面が前にあるわけですよ。そうするとちょっとした作業の息抜きに、ほんの息抜きと思いながら気づくと30分ぐらいオンラインストアを見てしまうっていうことがありまして、で、買うものといっても可愛いもんです。生活必需品あれ買い足しとこうとかいうのを、いつもだったら1ヶ月に1回のところが、なんかこう3週間しか経ってないのにちょっと急ぎ目で買い足しちゃうとか、あとはメルカリでお買い物、ブルゾン欲しいななんつってポチっちゃったりとか、そんな程度ではあるんですけれども、結構塵も積もればで、請求金額、カードの金額がまあまあ他の月より上がっちゃうなんてことがございます。結構ね、散財することによって、この分取り返さなきゃっていう仕事へのこうモチベーションというか燃料投下にもつながるので、これはこれで悪くないのか悪くないのだということに一応自分の中では決着しているんですけれども、聞いてくださっているあなたはどうでしょうね。何かについ依存してしまうみたいなことがあればお話聞かせてください。
パッチピピリリリリパッチパッチリリリリよッチパッチリリリさッチパシよかった探し。
よかった探しにとって一番のよかったは、リスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローをお願いします。Apple Podcast でお聞きの方は、星をつけてもらったり、あわよくばレビューを書いてもらえたらとってもとっても嬉しいです。Spotify でお聞きの方は、私から秘密の質問を投げかけさせていただいているので、回答いただけたら、これまたとっても嬉しいです。X もやってます。ボイスアンダーバーリコというアカウント宛てにリアクションしてもらえると嬉しいです。はたまた公式サイトよかった -探し.com こちらにメールフォームもございます。こんなドラマ見て楽しかったよとか、今期こんなドラマにハマってますとかいう情報もいただけたらありがたいですね。次回のネタにさせていただきます。ではまたお耳にかかる時までごきげんよう。